大岩健一の土曜エンタメ意気揚
々。はい、こんにちは。一週間のご無沙汰でした。いつものように今週もよろしく。大岩健一です。バレンタインデーの前から日中は急に暖かくなったこの一週間ですけどもね、おかげで裏道なんかに残っていたこの間の雪もほとんど溶けましたね。さて、2月も後半に入りましたが、テレビのドラマは1月から始まったものが多くて、そろそろ4回目、5回目、6回目っていうところでね、あれが面白いとか、これは期待外れだったとか、世の中の評価が出てくる頃になりましたけども、あなたは何かこのところ毎週見続けているドラマってありますか？我が家ではね、1月の末から始まった久しぶりの工藤官九郎脚本、金曜日の夜10時からやっている不適切にも程があるにハマっちゃってます。工藤官九郎さん、通称工藤官のドラマっていうと、うちでは木更津キャッツアイから全部見てるんですけどもね、いや今回のはね面白いです。1986年、中学校の教師で野球部の顧問をしている阿部定を扮する小川という男が、現在2024年にタイムスリップしてしまって時代を行ったり来たりするんですね。タイトルの通り、1986年の常識は今から見れば非常識ばっかり。その比較をするところが笑えるんですけども、例えば野球部では体罰のケツバットなんてのは当たり前で、職員室もタバコの煙がもうもうとしてますしね。テレビではバニーガールのようなお色気ムンムンのお姉さんが、このフレーズも古いですけども、山城慎吾さんらしきおじさんタレントにいじられていますしね。男ならなんとかしろとか、女の腐ったみたいのとか、そんな言葉が飛び交っているんですよ。それが現在ではコンプライアンスを気にして、ジェンダー差別はいけない、エロチックな表現はもちろんご法度、何かあったらネットで炎上するのが怖いからと過激なことは一切口にしないんですね。言いたいことを言っちゃうと、パワハラ、セクハラ、親が先生に抗議すればあれはモンスターペアレントと言われるから、正しい抗議もできない。それを小川先生は、そんなのおかしくないかと指摘するところから、突然ドラマがミュージカルになりまして、出演者たちが歌い出すんですね。そんな作りになっているんですけども、1986年と現代がスマホで通じてるところがミソなんですけどもね。まあそれはフィクションとして多めに見ましょう。ただね、今の世の中、なんでそこまで忖度するの、気にしすぎだろっていうところと、そういえば80年代のああいうところはひどかったよねって反省が絡み合っていて、さすが工藤官だと毎週神さんと大笑いしています。とここまで喋ったのを聞いて、え、私見てないけど見てみたいなと思った方、第1回からの見逃し配信って、私あんまり詳しくないんですけど、もう TVer なんかでは見ることができないんですかね。まあとにかく不適切にも程がある。3月の終わりまで全部録画して、細かいところまでしっかり見ようと思っています。では今週も正午までの1時間、どうぞお付き合いくださいね。大岩健一の土曜エンタメ意気揚々。この番組は長野グランドシネマズと株式会社高見沢の提供でお送りします。イントロなしで始まった今週の1曲目、日中は暖かい日も多いんですけども、朝晩はまだ結構冷えますよね。1993年のヒットですから、もう31年前になるんですね。 TRF の寒い夜だから。今週の1曲目はまた復活するっていう話も持ち上がってるみたいですね。 TRF の寒い夜だからでした。
蔵出しコレクション。
さて、さっき番組の最初のところでお話ししたテレビドラマ不適切にも程があるですけどもね、主人公の阿部定を扮するちょっと困った80年代のお父さんは、これじゃあ毎度お騒がせしますの坂東英二じゃないかとか、積み木崩しみたいな格好してんじゃないよとか、実際当時人気のあったドラマの固有名詞なんかもバンバン口にしてますしね。その娘の高校2年生の純子は、ヘアスタイルが聖子ちゃんカットなんですけども、スケバン風の長いスカートを履いていますし、いや、そのあたりの細かいところがさすが工藤官九郎脚本と毎回うなっています。工藤官脚本のドラマでそれに一番近いのは2013年の NHK の朝ドラ、アマちゃんでしょうかね。あれも斉藤由紀だ、中山美穂だって80年代の話が細かく散りばめられていましたからね。リアルタイムだと当時宮城県の高校生だった工藤官がどんなテレビを見ていて、どんなブームがあったのか、さすがによく覚えているなと感心しちゃうんですけども、今回の不適切にも程があるは、 そうした80年代のおおらかさっていうか、いい加減なところと、今はコンプライアンス意識に縛られて、何か言うにも周囲に気を使ってね、SNS で炎上しないかとビクビクしている社会を比べて笑うっていう、でもそれでいいのかって考えてしまうところがたくさんあって面白いと思ってるんですけどね。私もそうやって1980年代思い出してみたんですが、あの頃の朝まで生テレビの大島渚さんや野坂昭如さんじゃありませんけどね、思ったことはちゃんと口に出して言おう、正しいと思うなら声を大にしてっていうのは歌の世界にもありましてね、若い人に人気があったのは尾崎豊だし、当時20代だった私が好きだったのはブラックジョークや下ネタの親父的な会話をテーマにしていたスネークマンショーの小林克也さんと伊武雅刀さんでしたね。とはいえ2024年今の時代にそういう曲をしれっとかけてしまうのはコンプライアンス的に難しいと思いますんで、今週のこのコーナーは伊武雅刀さんが1983年昭和58年に出したシングルレコード子供たちを責めないでをかけますよ。この曲もともとは日本のウイスキーの CM なんかにも出ていたあのサミー・デイビス・ジュニア、覚えていますかね。彼が1960年代にヒットさせた曲だったんだそうですけども、そこに日本語の詩を載せて伊武雅刀さんに歌わせてみようと考えたのは、後に日本放送の社長も務めたその昔亀&アンコウのコンビで深夜放送の人気者だった亀渕明信さんで、まだ20代だった秋元康さんに日本語の詩を考えてほしいと依頼したんだそうです。伊武雅刀さんは1949年昭和24年の3月18日東京の中野区生まれですから、間もなく75歳になりますけどね。この曲が出た時には34歳だったんですね。私が初めて伊武さんのことを知ったのは、70年代の終わり大人気だった宇宙戦艦ヤマトに出てきたガミラス星のデスラー総統の声でしたけども、今でも役者として活躍されていますし、 CM のナレーションなんかでもよく声を聞きます。若い頃から衰えている感じが全然しませんよ。では1983年オリコンのチャートでは21位まで上がって、シングルレコードは14万枚売れた子供たちを責めないで。さすが秋元康っていう皮肉の効いた歌詞がたくさん出てきましたけども、今週の蔵出しは伊武雅刀さんの歌ったというよりも叫んでいた1983年の子供たちを責めないででした。
グラシネ一押しシアター。
今週ご紹介するただいま公開中の新作映画は、このコーナーには珍しくホラーものといっても主役は子供たちというファイブナイツアットフレディーズです。去年の夏に公開されて一部のホラーファンには面白いと評価された AI の人形が恐ろしいことを引き起こすミーガンと同じジェイソン・ブラムがプロデューサーを務めていまして、やはり子供を中心に展開するんですよ。どんなストーリーかって言いますと、1980年代には家族連れで賑わっていた町外れにあるピザレストランのフレディーズ、そこはクマやウサギをキャラクターにした大きなロボットとかゲームセンターも併設されていた人気のスポットだったんですけども、そこで何人かの子供が行方不明になったことで、今は潰れて廃墟のような建物だけが残っていました。年の離れた妹アビーと二人暮らしのマイクは、過去に弟のジェイソンを目の前で誘拐されてしまったトラウマから、どんな仕事をやっても長続きせず今は無職でお金に困っていました。そこでハローワークのような職業紹介所に足を運んだところ、その今は廃墟になったフレディーズの建物を夜間警備する仕事を紹介されます。生活に困っていたマイクは収入を得るために引き受けるんですが、古い建物だが監視カメラはしっかり動いている、そのモニター画面を朝まで見ているだけだと言われていたものの、人の気配らしきものを感じるようになります。ある日、仕事の間、妹のアビーの面倒を見てもらうためにベビーシッターとして雇っていた若い女性が無断欠勤、連絡がつかなくなります。仕方がないので、夜の警備の仕事にアビーを連れて行くマイクでしたが、居眠りをしてしまったほんの短い間に、警備室で寝ていたアビーの姿が見えなくなりました。慌てて建物の中を探したマイクの目に映ったのは、なんとピザ店のキャラクターのクマやウサギのロボットと仲良く遊んでいたアビーでした。この人たち友達だよと無邪気に答えたアビーでしたが、それは恐怖の夜の入り口に過ぎませんでした。 このピザレストランの廃墟がパトロールの管内にあるという女性警察官バネッサがアビーを守るために何かと協力してくれるんですが、何かを隠している様子。さてマイクとアビーはどんな恐怖を味わってどんな結末を迎えるんでしょうかというようなストーリーなんですけどもね。舞台になる廃墟になったピザハウスの中とかゲームセンターは本当に80年代にあったようなデザインで、警備室にある監視カメラのモニターもちゃんとブラウン管ですし、時代考証はしっかり作られていますね。そしていきなり鳴り始める80年代の音楽がクール・アン・ザ・ギャングのジョアンナとかロマンティックスのトーキング・イン・ユア・スリープで、これも笑えました。長野市のハージ・ジョリソンさん、このロマンティックスの曲は近いうちに番組で絶対かけないといけなくなりましたよ。今週ご紹介した新作映画は、そういう80年代のちょっとレトロな雰囲気が楽しめるホラーのファイブナイツ・アット・フレディーズでした。さあ続いては長野グランドシネマズからのインフォメーションです。3月10日に授賞式が行われる第96回アカデミー賞のノミネート作品が発表されましたね。今回日本の作品が3本ノミネートされたことでも話題になっています。長野グランドシネマズでは現在長編アニメーション映画賞にノミネートされた宮崎駿監督の君たちはどう生きるかと、視覚効果賞候補のゴジラマイナスワン、それに作品賞や主演女優賞を含む11部門でノミネートされたエマ・ストーン主演の哀れなる者たちの3作品を上映中です。なお哀れなる者たちは来週22日木曜日で上映終了の予定ですので、どうぞお早めにご鑑賞ください。また原爆の父と呼ばれるアメリカの物理学者ロバート・オッペンハイマーの葛藤を描いた作品で、今年度最多の13部門にノミネートされているオッペンハイマーの上映も決まりました。オッペンハイマーはアカデミー賞の授賞式の後、3月29日金曜日の公開予定です。以上今週の長野グランドシネマズからのインフォメーションでした。
タイムスリップムービーヒッツ。
さて先週の一押しシアターのコーナーでは、ジョニー・デップがルイ15世の役で全編フランス語のセリフに挑戦したジャンヌ・デュバリー、国王最後の愛人を紹介しましたけども、世界史はとっても苦手だった私がその後ちょっと調べてみましたら、ルイ15世は64歳で亡くなっているんですね。その晩年の役をやったっていうことは、ジョニー・デップもそんな年になったんだと感じたんですけども、彼は1963年、日本風に言うと昭和38年の6月9日生まれですから、今、還暦60歳です。そう考えると、ジョニー・デップも芸歴は長いですよね。調べてみて初めて知ったんですけども、もともと若い頃はロックバンドのギタリストとして人気が出た後、20代の後半にあのニコラス・ケイジと知り合って、俳優をやらないかと誘われたのが、この道へ進むきっかけになったそうですね。1986年昭和61年のチャーリー・シーン主演でヒットしたプラトーンでは端役の一人として出演しています。その後1990年のクライ・ベイビーという映画で初めて主演をするんですけども、やっぱり彼の名前を世に知らしめたのは日本での公開が翌91年シザーハンズでしょうね。この作品はビートルジュースに始まってチャーリーとチョコレート工場やスイニー・トッド、アリス・イン・ワンダーランドにナイトメア・ビフォー・クリスマスなどなど、かなり癖のある映画を作る監督ティム・バートンとコンビを組んだ初めての作品だったんです。シザーハンズ、そのタイトルの通り、主人公は田舎町に住むある発明家が作り上げた人造人間で、両手がハサミという青年エドワード、これをジョニー・デップが演じています。たまたま知り合ったキムという娘に恋をするんですが、そのキムが当時人気が赤丸上昇中だったウィノナ・ライダーで、私もすごく気に入っていたんですけどもね。この映画でジョニー・デップと共演して婚約までしていたものの、その後別れてしまっています。ちょっとちょっかい出されて、その後彼女女優人生が迷走しますからね。もったいなかったです。一方それ以降のジョニー・デップは、パイレーツ・オブ・カリビアンの海賊スパロー船長が代表作になってますけども、このシリーズの一作目とか、ネバーランド、スウィニー・トッドでは、アカデミー賞の主演男優賞にノミネートはされているんですけども、意外なことにアカデミー賞、まだ一度も受賞はしていないんですね。では今日はそのシザーハンズのサウンドトラックアルバムに入っている、一応主題歌的な扱いの曲を聴いてくださいね。 なぜかイギリスのパワフルなボーカルのおじさん、トム・ジョーンズが1965年にリリースした曲が使われています。With These Hands。今週のタイムスリップムービーヒッツは、日本公開1991年、ジョニー・デップ主演のシザーハンズから、トム・ジョーンズの With These Hands でした。では今週もリスナーの皆さんがメールなどで送ってくださったメッセージをご紹介していきますね。まずは須坂市の風の坂道さんです。すっかり春のような陽気で過ごしやすいのはいいんですが、普通の陽気が一番ですよね。あんまり寒暖の差が激しくならないことを望みます。2月としては異様な暖かさですもんね。さて朝ドラブギウギも終盤になってきました。3月の終わりまでですからあと6週。つい先日ランマンが終わったと思ったのに早いですね。それだけ面白くて夢中で見てるっていうことでしょうか。笠木静子さんといえば歌手としてよりも歌番組の審査員のおばさまのイメージしかありませんでしたが、はいそうですね、昭和40年代50年代に人気があった日曜日の午後にやっていた司会は天地房子さんと漫才師の獅子天野さん瀬戸ワン屋さんでね、笠木静子さんもレギュラー審査員でしたよね。日曜日の昼間やってたっていうのに結構見てましたね。私、我がふるさとの千葉県木更津市民会館でも公開収録があって見に行った記憶がありますよ。まあそれはともかく激動の時代の激動の人生だったんですね。それでも希望を失わず明るくたくましく生き抜いてきたのはおちょやんの千代ちゃんを彷彿させます。これも NHK 大阪制作の朝ドラでしたけども、モデルになっていたのは俳優のなにわ千恵子さんですよね。オロナイン南港の CM キャラクターですね。おちょやんが始まる前に大阪局制作のはあんまり面白くないというイメージってメールしたら、大岩さんがいやいや杉咲花ちゃんの演技力はすごいですから期待してくださいよと言われましたね。あ、そんなこと言いましたっけ。でも本当にその通りで、私にとっておちょやんは大阪局ナンバーワンになっています。そうでしたか。最後まで人を笑わせることに徹した千代ちゃんと宮沢エマさん扮する栗子さんの温かなやりとりが蘇ってきます。ブギウギの鈴子さんも大切な人を次々亡くしながらも自身の笑顔で気持ちを奮い立たせて生き抜く様はすごいです。最後まで楽しんでみたいと思います。テーマ曲も楽しみ。はい、約束通り今週はこの後かけますから。そして大岩さん、いつかおちょやんのテーマ曲泣き笑いのエピソードもかけてくださると嬉しいです。誰が歌ってましたっけね。そしてもう一枚、長野市の猫道探検隊さんです。ちゃんと届いてますよ。先週の大岩さんの質問、なんでそんな古い歌知ってるのということですが、若い頃は大人になったら演歌を聴きながら手酌酒を想像していたんですが、おお、吉幾三さんの歌の歌詞ですね。いざ自分が大人になってみると聞きたいと思う演歌もなく、ほんとその通り、歌よりもけん玉やドミノ倒しの方が注目される紅白歌合戦の演歌ってとこですもんね。たまにはしっとりした曲も聞きたいと思ってネットで検索していると、昭和30年40年頃の演歌とかムード歌謡と言われる以前の洋楽に憧れていたであろう時代の作曲家たちの曲に心を奪われてしまうのです。それは中村八大さんとか宮川博さんとか、40年代だったら浜口倉之介さんとか泉拓さんですかね。もともとオールディーズが好きでしたし、以前ラジオで聞いて気になっていた曲なんかもネットのおかげで探しやすくなったというのもあります。はい、今は感心するぐらい YouTube に昔の曲も上がってますからね。私が会社に入ったばかりの頃、カラオケがカセットで歌詞カードを見ながら歌っていた頃の大人の人たちがよく歌っていて、あのビニールをめくりながら曲を探してましたよ。80年代の前半、レーザーディスクが登場してくるまではそうでしたもんね。いい曲だなぁと頭の片隅にあった歌なんです。それがペギー葉山さんの爪だったんですね。そしてリクエストは、大岩さんに教えてもらったはじめ千歳の平和元年の中に入っているスラバヤ通りの妹へ。ユーミンのオリジナルは聞いたことがないので、ぜひ聞かせてくださいといただきましたけども。まあこれだって音楽配信サイトで検索すればユーミンの曲だったら一発で出てくるんですけども、それで聞いたんじゃ面白くないと。やっぱり自分のリクエストがラジオの番組でかかった方が喜びは何倍かになるってことですね。近いうちに機会があったらぜひということで、こんな風に今番組を聞いてくださっているあなたもメッセージやリクエストを送ってくださいね。メールのアドレスは 765@fm-zenkoji.co.jp また FM 善光寺のホームページから直接送れます。 FM 善光寺とインターネットで検索していただくとトップページが出てきます。そこにあるリクエストのところをクリックするとメールフォームが開きますので送ってみてくださいね。この番組大岩健一の土曜エンタメ意気揚々は毎週水曜日の午後、長野通り権堂の入り口のおなじみのシネコン長野グランドシネマズの2階のシネマスタジオで収録録音をしています。1階からの階段を上がりきったところの右側正面にガラス張りのスタジオがあります。その前に置いてあるテーブルの上には紙と鉛筆が用意してありますんで、ご覧になった映画の感想とか主題歌の曲のリクエストなどなど書いて白い箱に入れといてくださいね。今週入っていたメッセージは、お久しぶりですというラジオネームパッシーさんです。毎週お聞きしていますよ。このところご無沙汰でしたもんね。FM 善光寺のファックス番号をぜひ番組内で教えていただきたくお願いします。番号をメモしてあった紙をどっかにやってしまったとかそういうことですか。番号は 026-225-8801 026-225-8801 です。来週はぜひともよろしく。ではこの後のコーナー昭和の歌声インデックス勝手にベスト3へ行く前の一曲はようやくお届けしますよ。須坂市の風の坂道さん、 NHK の朝ドラブギウギの主題歌、テレビで使われてるのよりもかなり長いバージョンです。歌っているのはエゴラッピンというバンドのボーカル中野芳恵さん、ソロで活動している酒井優さん、プラス福来スズ子の朱里ちゃんです。作詞作曲アレンジはもちろん服部克行さん。ハッピーブギ、ドラマのオープニングで流れるのよりも歌詞がはっきり分かっていいでしょ。朝ドラブギウギの主題歌、中野芳恵、酒井優、そして朱里、3人が歌っています。ハッピーブギでした。
昭和の歌声インデックス勝手にベスト3。
ではインデックス、今週は14巡目の間です。これまで間は松任谷由実、松山千春、松田聖子に松本伊代、松崎しげる、増田恵子のソロ、そして真由泉純と、ここまでは3曲ずつかけたんですけども、それ以降はしばらく間で始まる名前の歌手やグループの3組3曲で、窓かひろしに松村和子、松本範子、マイペース、マギー美年子に松坂恵子、松原美樹、丸山恵子、松本千恵子に増沢末男などなどかけてきまして、前回13巡目はひょっこりひょうたん島やキューティーハニーでおなじみのアニソン、前川陽子さんの3曲をかけました。今回は再び、まで始まる名前の歌手やグループの3組3曲です。まずはひらがなでマガジンと書くバンド名の5人組のフォークロックのグループ、1973年昭和48年のヒット曲愛の伝説です。とは言ってももう51年前のドラマの主題歌なんで覚えていらっしゃる方は少ないかもしれませんけどね。73年の10月から翌74年の3月までやっていたさよならこんにちはというドラマなんです。朝岡瑠璃子、中野涼子、尾形健に林隆三、大原玲子、原田芳雄、それに森重久也、森光子、山田五十鈴といったベテランも出ていまして、すごいキャストですよね。そこに若手として栗田博美さんも入っているんです。しかも脚本を書いているのが市川新一、早坂明といった後に大御所になる人たちなんですけども、他にも人気作が多くて、1971年昭和46年1月からの2丁目3番地は石坂浩二さんに朝岡瑠璃子さんが主演で、そのドラマの続編3丁目4番地も倉本聡、向田邦子といった脚本家が手掛けていますし、しばらく経ってから79年には水谷豊さんの熱中時代、桃井香織さんのちょっと眉上、西田敏行さんの池中玄太へと続いていくんですね。では1973年のさよならこんにちはの主題歌、マガジンの愛の伝説。インデックス今週間の1曲目はマガジンの愛の伝説でしたけども、まあ正直言いますと、ひらがなでマガジンとインターネットで検索してもね、漫画雑誌の少年マガジン関係のものしか出てこなくて、この5人がどんな名前でどこの出身なのか、いつデビューしたのか全然調べることができませんでした。いや、一発屋はそんなこともあるんですね。そこで続いてインデックス今週間の2曲目は1979年昭和54年の演歌のビッグヒット、牧村美恵子さんの道連れです。1953年昭和28年の12月、北海道の美唄市生まれ、 中学を卒業してすぐ歌手になることを目指して上京しています。釣り具屋さんの店員をやりながら、森田健作さんや桜田淳子さんが所属していたサンミュージックという芸能事務所のタレントスクールに通ってレッスンを重ねた後、1972年昭和47年に少女は大人になりましたっていう曲でデビューしていて、これが9万枚のセールスという新人としてはまずまずのヒットになりました。その後1975年昭和50年に同じレコード会社だった渡利哲也さんが出して14万枚売れた道連れを牧村さん本人のたっての希望でリメイクして発売したところ、これがビッグヒットになったんですね。発売から9ヶ月間にわたってオリコンのチャート20位以内をキープして、トータル98万枚セールスのビッグヒット。今週調べてみて初めてこの曲を先に渡利哲也さんが出していて、それも結構ヒットしていたってことを知りました。牧村美恵子さんの道連れ。インデックス今週の2曲目は牧村美恵子さんの道連れでした。昭和の歌声インデックス勝手にベスト3。今週はまで始まる名前の歌手やグループの3組3曲をやっています。ではその3曲目は、先週とっても濃いヒントを出しました。金ちゃん萩本欽一さんのキンドンでやっていた良い OL、悪い OL、普通の OL で人気が出た松井直美さんです。1968年昭和43年の1月、今の茨城県つくば市生まれで、先月56歳になったばかりですね。中学2年生の時に横山やすし、西川きよしのお二人が司会だった日本テレビの歌真似振り真似スター誕生という、その番組に出ているのを見た芸能事務所のスタッフがスカウトして、1982年昭和57年に電話の向こうにふるさとがっていう曲でデビューしています。この曲作詞が武田鉄矢、作曲は小林亜生というすごいコンビだったんですが、レコードは全く売れず、ちょっととぼけた味が面白いと起用されたキンドンの普通の OL 普津山さんの役でブレイクしまして、 OL3 人組生田悦子、小柳美由紀とともに寄せ鍋トリオとして出した曲、1982年昭和57年の大きな恋の物語は17万枚売れましてね、オリコンのチャートでは8位まで上がるヒットになりました。まあそういった人気の中で、翌83年に出した2枚目のシングルが、松井直美ソロとしては唯一のヒット曲としてオリコンの記録に残っています。微妙なとこね。レコードは8万5千枚売れています。もともと演歌志向だったんで、ちょっと拳を回すこんな曲調が面白がられたんでしょうね。その後はいわゆるバラドルとしていろんな人のモノマネで人気が出て、松本明子や斉藤ルミ子たちと女性モノマネ四天王と呼ばれた時代もありました。懐かしいですね。今も一応タレントとしては現役なんですよ。今週のインデックス魔の最後は松井直美さんの微妙なとこねでした。ということで来週は魔に続いて見に行きます。見はこれまで南沙織、水越恵子、南こうせつのソロに水谷豊、南野陽子、南吉貴、三原淳子、三河健一、美空ひばり、都はるみと、ここまでは3曲ずつかけてきまして、それ以降は3組3曲、ミス花子に水木一郎、ピンクレディだったミーのソロに三木聖子、皆川治、三好哲星、三好英二、宮崎美子、三田村邦彦などなどかけてきたんですけども、来週もミで始まる名前の歌手やグループの3組3曲です。桃江さんの夫の方も昔はレコード出して、あ、こんなに売れたのがあるんだとかね。歌舞伎俳優に嫁いだのはいいものの、夫がいろいろあちこちの女性に手を出したのが週刊誌に報じられて困った人とか、来週の昭和の歌声インデックス勝手にベスト3はミで始まる名前の歌手やグループの3組3曲です。メッセージやリクエストありましたらどうぞ送ってください。お待ちしています。エンディングの時間になりました。今週はちょっとお久しぶりかな、ラジオネームアルプス車窓さんです。日の出が少しずつ早くなってきて、長野への通勤時間に車窓からアルプスが赤く染まって綺麗です。天気がいい日はこの光景がしばらく楽しめそうですよといただきました。じゃあ年末年始から1月にかけてはモルゲンロートよりも前の電車に乗っていらっしゃったんですか。篠ノ井線だとちょうど筑北村を通っている時にね、爺ヶ岳、鹿島槍、五竜あたりが見えますからね。それがモルゲンロートで赤く染まっている時間帯っていうことですもんね。今は さて今日はシーズン終盤の牡蠣の話題です。オイスターですね。多くのお店では3月いっぱいぐらいまではメニューに入っているんですけども、早いところだとね、もうやめちゃってるお店もないわけじゃありませんからね。去年メールした松本市で牡蠣尽くし御膳が食べられるお店、あずさ川にあるんですよね。大岩さん行きましたか？いやいや、教えていただいて電話したら、もう全部埋まっちゃってましてすいませんと言われましたよ。で、アルプス車窓さんは、先日電話したら少し空きがありましたが、日程が合いませんでした。2月10日時点で、24日と25日に各1名ずつ。残念。え、2月10日？ってことはもう1週間前ですよね。わあ、私どっちの日も行けるんだけどな。今からでもとりあえず電話してみよう。いい情報ありがとうございます。でも大岩さんが11月頃に行った諏訪方面での、はい、岡谷でしたけどもね、出張牡蠣小屋が近くのショッピングモール山形村に2月下旬から来るようです。2月の23日から3月の17日までお調べになったんですね。こちらは1ヶ月ほど営業しているので行ってみますね。大岩さんが食べて美味しかったのは何ですか？いや、もうこれはナンバーワンはね、焼き牡蠣、炭火で網で焼くんですけどもね、顔はほてりますが、ビールが美味しかったです。ですからアルプス車窓さん、どなたかにハンドルキーパーをやってもらって車で行くしかありませんけどもね、おすすめは焼き牡蠣です。去年岡谷の後には長野のセントラルスクエアでもやっていたっていう話をね、情報としてしましたけども、別に出張牡蠣小屋さんからバックマージンをもらったりはしてませんからね、ご安心ください。お送りしてきました大岩健一の土曜エンタメ意気揚々。この番組は長野グランドシネマズと株式会社高見沢の提供でお送りしました。ではまた来週のこの時間まで。さようなら。